にちは、おみつです。
こんにちは、お花です。これはだいぶ前になってしまうと思うんですが、
はい、
番組内で余らしちゃって困ってる食材についてちょっと話したいっていうことで声掛けさせてもらったところ、
はい、
ちょっといくつかお便りをいただきましたんで、
はい、
ここでご紹介していきたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まず、全部で4人いただいたと思いますね。
そうですね、
はい、
あれですかね、
はい、
私たちが困らせてる食材、
あ、そうですね、そこからちょっとおさらいなんですが、
はい、
まずおみつさんの食材はフェンネルでしたね。
フェンネル
で、フェンネルの、うん、根の部分。
そうです、そうですね、茎かな、ね、なんか茎の、
あ、
うんうん、根元みたいな部分が、
うん、
まずくないんだけど、まあ美味しくもないみたいな、うん、感じで、ちょっとね、調理方法とかご存知の方がいたら教えてほしいなっていう、おすすめのものがあればっていう感じですね。
はい、
はい、
で一方で私、
うん、
お花の方は2つ食材を、余らせていたということで、
はい、
レーズン、干しレーズンですね、
はい、
と、干しレーズンって言わないか、干しぶどうレーズンレーズンですよ、
レーズンね、レーズン、レーズン、
レーズンと、うん、酒粕ですよ。で、まあ、レーズンと酒粕を合わせた、
うんうん、
ものを作ろうとしたけど失敗に終わって、
うん、
ああどうしようみたいな感じのね、
うんうんうん、
話だったんです、
うん、
でこれが配信される前時にはもうとっくに、
うん、
もう腐ってるのか消費してるのかみたいな、そういう頃になってると思うんですけど、
うん、
まあまあまあということで、
うん、
ちょっと皆さんからいただいたお知恵が、まあ、メインですかね、
はい、
あと逆にお困りの食材もあったので、
はい、
私ちょっと先にツイッターで返しちゃったんですけど、
はい、
まあ、それについても触れていくっていう感じで、
はい、
いきたいと思います、はい、まず、こちらは、Google のお問い合わせフォームからいただきました、
はい、
ライダーネームマルコさんです、
はい
はい、読みます、
はい、
おみつさん、お花さん、こんにちは。余った食材のお話ですが、私はキャロットラペを作るときにレーズンも一緒に入れて食べることが多いです、
うん、
レーズンの甘さが加わって美味しいのでおすすめです。酒粕は粕汁の他に味噌や酒と混ぜてお魚やお肉をつける粕漬けとかですかね。フェンネルは私も聞いたことあるけど出会ったことがない食べ物でした、ということで、
うん、
マルコさん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
もう何回目かのお問い合わせで本当にいつもありがたいです。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、なんで私たちの困った食材すべてにちょっとコメントいただいて、
そうですね、
うん、
まずはレーズンですね。
ね、キャロットラペ、
うん、
確かになんかレーズン一気に使えそうな感じがしますね、キャロットラペね
一気に、確かに。でもちょっとなんかアクセント的な感じかなって私はちょっと
思う。なんかごめん、なんか一気にっていうのは、
うんうん、
なんだろう。あれって結構保存食みたいな感じで作る人多いじゃないですか。
あ、キャロットラペ？
保存食っていうかさ、なんだ、作り置きか。
ああ、うんうんうん、うん。
作り置きでなんか作ってる人多いイメージがあって。
うん、
家族いっぱいいるとなんかタッパに敷き詰めてるよね、みんな。
ああ。確かにね、
という意味で大量って言っちゃったけど、
うん、
そうだね、別にキャロットが主人公だもん
そうかそうか、そういうことね、そういうことね、全体的に、そうかそうか、いっぱい作るかもしれない、ね、確かに
でもキャロットラペ作ったことないんだよ私。
ああ、そうなんだ。
あります？
キャロットラペはね、こっち、うん、フランスではね、すごいよく食べるんですよ、うん。
てかあれフランスから来た食べ物なんだ。じゃあ
そうかもね
すごいね、フランスの人
かもしれない。
だってさ、人参とさ、
うん、
レーズン 合わせます？
あ、でもね、
その発想がさ、
そうだね、こっちではレーズン入ってるの私は食べたことはないんですけど、
うん、
でも合いそうだなって感じがしました。
あ、レーズンって別に必ずしも入ってるわけじゃないのか。そっか、
じゃないんじゃないかな、アレンジじゃないかな、どっちかっていうと。アレンジだね、うん、
本当だ。フランスの人参サラダって出てきた、キャロットラペって引いたら。
あ、そうね、
やっぱフランスなんだ、みんなおしゃれなもの食べてんね。
でも美味しいですよね。私日本にいる時から作ってましたね、キャロットラペ。たまに
私人参自体ね、
うん、
あの大きい塊で、なんだろう、ゴロゴロしたの食べるの好きじゃないんだけど、
うんうんうん、
キャロットラペに関しては結構好き、
うん、あ、え、じゃあいいじゃないですか。
人参してないじゃん、あれ。
うん、してないね。そうそう、わかるわかる。
好きです。
うん、
うん、あ、これすごいいいなって思った。
いいね。
し、あの、しかもなんか、うん、あの、まあ、レーズンはあったらトッピングになるし、
うん、
あの他の材料が結構シンプルですよね。
うん、
酢、オイル、砂糖、塩とか。
そうだね、確かに確かに、
まあ、そこら辺でだから家にあるもので割とできそう。
そうかも、副菜として良さそう、うん、
確かに、
うん、
あ、いいね、
いいアイデアじゃないですか、レーズン。
いいアイデア。しかも結構本当にさっきあのおっしゃってましたけど、アレンジ系多いですね、キャロットラペ。
うん、
なんかキャロットラペでグーグルかけて、あの画像検索でパーって見てるんですけど、
うんうん、
まあそもそもその人参の切り方、
うんうん、
もう結構個性が出てるし、
うん、
なんかこうめなんきしめん状みたいな感じでしてるのもあれば、
うん、
あのすごい細く切ってるのもあるし、
うん、
やっぱ乗ってる食材がさ全然なんかいろいろあるね。
確かに。
私気になってるのはアーモンドとか砕いて乗ってるやつ。
あー、美味しそう。
レーズンと一緒にすごい美味しそう。
うん、美味しそう美味しそう。
これいいね。
いいじゃないですか。早速使い道あった。
ね、そうね。人参、
うん、
だってね、絶対あるもんね。
うん、
冷蔵庫に。はあ。これ素敵なレシピですね。
うん。
うん、これならできそう。あとはあれですね、酒粕の方ですね。
うんうん、
粕汁の他に味噌や酒と混ぜてお魚やお肉とつける。これやっぱ柔らかくなったりするのかな、粕漬けにすると。 あんまり家で出てこないな、確かに。
そうね、
ね。
あ、でも なりそうだよね、粕漬けにしたら、
ね。いやー、いいな。
いいね。
なんかちょっと手込んでる感出ていいですね。
いい。なんか買ったものしか粕漬けって食べたことないけど、家で作るとまた美味しそうですよね、うん、
ね、
うん、
またそのまあ私が今回余らせちゃったの八海山のやつなんですけど、
うんうん、
そのね、蔵によって味が楽しめるかもしれないですよね。
うんうん、あと食材をね、いろいろ変えてみるっていうのもありですよね、
うん、いいですね。
うん、あ、良さそう、食べたい、粕漬け、うん、
ね、これはいいですね。粕、
うん、
漬けとかさ、フランスには手に入りそうにないよね、多分ね。酒粕が日本酒作ってるとことかないのかな。
あ、なんか人はいるらしいのは見たことあります。
いるの？
日本人の人で、
そう、
なんかこっちで日本酒作ってるみたいな、うん、もうなんかツイッターで見たことある気がしますけど、う
ん、なんか酒、お酒に関して研究はしてなかったんだけど、
うん、
最近どっかで見たニュースで、
うん、
なんか結構フランスとか、まあ、ヨーロッパの方で、
うん、
日本食が流行りだしてるって言ってて、
うん、
だからそのシェフも日本食経験の人が募集かかってるみたいな、
うん、
多分その純和食じゃなくて、
うん、
まあ多分創作料理みたいな
フュージョン系
で多分流行っていくのかなと思ってんだけど、
うん、
なんかでも そういう意味だと日本酒とかもヒットするかもしれないですよね。
そうっすね。売ってるのはまあ、ね、大きいお酒屋とかに行くと、うん、あの日本だとあんまり見ないけどみたいな、うん、ブランドのが売ってたりとか、
うんうん、
そういうの見たりしますね。
うん、あ、そうなんだ。そうそう。じゃあ買われる方いるんだね。
いると思いますね。なんか、
ね、
日本酒全般を酒っていう名前で、日本酒っていうか酒って呼んでますねみんな。
なるほどね。
そうそうそうそう。そうですね。だ酒粕の味はまだ知らないですよね、うん、多分みんなね。
ね、うん、そうだね、
うん。
でもじゃあ蔵に行ったら、
うん、
その買わせてくれるかもね。
あ、確かにね、それはありそうっす ね、 ね、うんうんうん
うん、
そっか、いいね、粕漬け、ね、
ありがとうございます、マルコさん。確かに確かに、ちょっとあの披露はできないかもしれないけどやってみようと思いました。
うん。
うん、
いい
いい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、ちょっとね、フェンデルに関しては、
うん、
ちょっとわからないよっていうこと
ですね。そうですよね、まあ、うん、見ないですよね。私もさ、うん、
スーパーでその葉っぱ系、うん、葉っぱ系って言ったらいいのかわかんないけど、
うん、
あのあるじゃん、
うん、
イタリアンパセリとか、
うんうんうん、
あそこら辺で目凝らしてんだけど、
うん、
フェンネルやっぱ見ないんだよね。
見ないよね、うん、私も見たことない。葉っぱの部分はなんかかろうじてなんかちょっとおしゃれスーパーとかで見たことあったかなって気がするんですけど、
そうかもね、おしゃれスーパーにはあるかもね。
あの茎の分、うん、あのちょっと話違うんですけど、話違うというか、うん、あのレシピとかじゃないんですけど、うん、この間、うん、モダンラブってドラマ、あのアマゾンの、
うんうん、
あれの日本版があるじゃないですか。あ、
見た？
うん、あれを見たんですよ、うん、
見た。
そしたら、うん、なんかその中で一つの場面でフェンネルを調理してる場面があって。
あったっけ。
そう、あのね、
誰、
一番第一話目のあの女性同士の同性カップルの話、う
ん、
あ
っちゃんと水川さん、
そうそうそう、で、水川あさみさんの役が、あのなんか子供産んでて母乳育児をしてるみたいな話で、で、うんうんうん、その奥さんのあっちゃんが料理してる時に、なんか、それ何みたいなこと聞くんですよ、水川あさみさんが。そしたら、なんか、これフェンネルとか言って、なんか、その、おっぱい出すのに、うん、あの、ミルク出すのにいいんだって、とかって言って、うん、
あ、
なんか、作ってて、みたいな。なんか、すごい、みたいな。フェンネル、どこで手に入れたんだろうって思いながら、それをちょっと、
うん、
一瞬で終わっちゃうんですけどね。
カップルさ、
うん、
なんかもう港区かどっから辺のあのタワマンに住んでる、
すごい、ね、
あの豊かな人たちって感じだった
よね。そうそう、パワーカップルみたいなね、共働きでみたいな
ね、
うん、
ね、きっと外国人がよく行くような高級スーパーで買ってきたんかな、
うん、そうかも、そういうとこにはあるのかもしれない。
ね、
うん、
ね、
まあっていう感じで、
うん、あ、よくよく気づきましたね。
いや、あーと思って、そうそうそうそう。なんか薄切りにしてましたよ、あっちゃんは。
あ、薄切りなんだ、
うん、なんかサラダかな、
あのサラダ、
うん、
あー、そっかそっか
かなっていう。なんかその先はもう全然映ってなくて、うん、こうまな板で切ってるところしか映んなかったので、
うん、
ちょっとわかんないですけど、うん
うん、なるほど。
うん、ね、
フェンネルね、そうね、なかなか
なかなか出会わないです
よ、情報が少ないね。
うん、
うん、
でもありがとうございます、はい、マルコさん、
ありがとうございます。はい、
じゃあ続いて、で次、
そうですね、はい、はい、チョコさんですね。
チョコさんですね。チョコさんも以前お便りというか、インスタでDM をいただいて、番組でご紹介したことあるんですけど、はい、今回この、はい、余らせている食材についてもコメントいただきましたので、はい、ご紹介します。手に余った食材どうするのエピソードについてですが、お花さんが、余らせちゃっているレーズン、酒粕を使う私の推しレシピを紹介できればと思います。 レーズンですとキャロットラペに入れるのがおすすめです。人参嫌いな私ですが、このレシピのレーズン 1.5 倍量がとても美味しくて大好きです。ということでクラシルのあのレシピのリンクを貼ってくださってます。
うん、
酒粕は豆乳でゆるくしてからヨーグルトと混ぜて最後にきな粉を振りかけて食べると美味しいですよ。健康にもいい感じがします。ぜひやってみてくださいとコメントいただきました。あ、
めちゃくちゃ健康志向な、
そうですね、
感じがします。
あとその後にちょっと補足でいただいたコメントも紹介させてください。キャロットラペは生搾りのみかんジュースを使って作ると本当に美味しいのでぜひ作ってみてください。あと酒粕豆乳ヨーグルトは甘さが足りないと思ったら蜂蜜を入れるのがおすすめです。ということで、
いやーありがとうございます。
ありがとうございます。
まずはこのキャロットラペ、
はい、
クラシルさんのレシピ、
はい、
ちょっと概要欄に貼っておこうと思いますが、
うん、
大量消費オレンジジュースでキャロットラペというね、
うんうんうん、
あの題名のレシピで、まあ、調理時間は60分ぐらいって書いてあって、
うん、
でそう、これの珍しいのがそのオレンジジュースを使うっていうのと、
うん、確かに、
あとはあれですね、私がさっきアーモンド美味しそうって言ってた、
うん、
まあ、これも多分同じような感じでかかってるんですけど、
うん、
あとパセリか、これはね、これパセリじゃなくてフェンネルにしたらどうかしらねちょっとわかんない、ちょっと食べてないからわかんないんだけど
葉っぱの部分ね、
すごい、うん、そうそうそう、葉っぱの部分、うん、最後のトッピング
、ね、確かに確かに
でもこれ、うん、そのオレンジジュースをね、うん、まあ人参2本に対して 100ml 使うっていうところで、うん、さっき、まあ、生搾りのみかんジュースがいいですよって言ってくれてるんですけど、
うん、
ラペにオレンジジュースっていう発想がすごくないですか。これ
すごいと思いました
ね、
うん、
天才って思った、うん、確かにあのなんだろう、酢でね、
うん、
基本的には酸味って使われるところなんですけど、
うん、
このレシピは酢は使わずに、
うん、
その代わりにレモン汁とかオレンジジュースでその酸味を出してるみたいなんですよ、
うんうんうんうん、
めちゃめちゃこれもいいなと思いましたね。
いいね、
うん、
これはちょっと食べてみたい。やっぱレーズンって聞いて、うん
ね、ラペが2つもこうやって出てくるってことは
ね、
ね、
一般的なんだね。
やっぱみんな結構おしゃれなもん食べてんだね。
いや本当に本当にそうですわ、
ね、すごい。
なんかこのレシピかわからないんですけど、ちょっと前に読んでたブログかツイッターに、うん、なんかサイゼリアの、うん、キャロットラペがこのオレンジジュースを使って自分で作るとサイゼリアのキャロットラペの味にすごく近くなるって書いてる人がいて、
あ、そうなの。
そう、
てかサイゼリアってそんなラペなんかあったんだ。
確かサイゼリアだった
と思う。もう何年も行ってないんだよ、うん、何年も行ってないし、高校生の時はもうさドリンクメニュー
確かに、ね、
ミラノフードリアとか
作ってみたい。わかるわかる、高校の時は行ったな私も。
そんなおしゃれなのあったんだ。
安いからね。
安い、いいよね、美味しくてね。
そうそう、
まあ、でもそこもオレンジジュース入ってたんだ。
いや入ってるかどうかわかんないんだけど、なんかそのオレンジジュースのレシピを試してみたら、うん、すごいサイゼリアと同じ味がするって書いてる人を見かけた。
本当だ本当だ、出てきた出てきた
出てきた、
それ、うん、
だ、なんか美味しいんだろうなってちょっと思いましたねその時に。
あ、そうなんだ。へ、
しかもチョコさんさ 1.5 倍量入れても美味しいって書いてましたね、うん、あのレーズンを、
これこそレーズン大量に、
うん、そう、そうだわ本当、うん、
素晴らしいね、
素晴らしい。
あれかな、結構オレンジジュースも入ってるから、
うん、
ふっくらしてくれるのかなレーズンがね。
あー、そうかもね、確かにね、
ね、
うん、
美味しそうだよね。
美味しそう、
はあ、生搾りみかんジュースを手に入れよう。
うんうんうん、
うん、 いや
いいね、
いいですね、
うん、
いや私ね正直ね、
うん、
でレーズンって聞いてもねあんまり本当、うん、思い浮かばなくて、
うん、
で、まあ、でも人参もある家にはね、
うん、
でもいつも人参って余っちゃうと、
うん、
私人参ケーキを作るのね、
うん、
それだけ
は
なんか作るんですよ、
うん、
あのシナモンと人参と、
うん、美味しいよね、うんうん、
そう、それそっちに走っちゃうからラペを作ろうっていうねこの感覚がなかったね、うん
あそうかそうか、
あ焼こうかなみたいな、
あ
そうそうそ う, そういいね
いいね広がるね、
うん、広がりますね、ありがとうございます、
ありがとうございます、しかも、うん、
その後酒粕についても、
うん、
ちょっとびっくりな使い方ですね、
そうですね、
ねヨーグルトに豆乳で緩くして混ぜると、
うん
で、きな粉もふりかけて食べる。めちゃくちゃ和な感じですね。
美味しそう。なんか。
ね。
あ
これいいな。どこでこれ習ってきたんだろう。
そうだね。
すごいね。なんか、ヨーグルトと、
うん、
あきな粉とか、豆乳ときな粉、
うんうんうん。
これはなんか聞いたことあるなって感じ。
うん、
だけど、そこに酒粕入れようなんて考えたことないね、
確かに考えたことない
ね、
うん、
天才だね、
うん、
うん、
美味しそうこれ、
美味しそうだね、
うん、
これね、私なんか肌プルプルになりそうじゃない、
うん、なんか
なんか
ちょっと小腹が空いた時に食べるのに良さそうだね、
あ確かにね、確かに、ね、ちょっとねあの家にいるっていうこう夜とか夕方がいいかな、
うんうん、
お酒入っちゃうからね、
そうね、
ね、
これいいな、これはしかもすぐ試せますねこの材料だったら、
そうだね、
うん、
うん、
へ
うちにさヨーグルトはね、
うん、
イオンのアロエヨーグルトしかないの、
あ
なぜなら、
うんうん、
私が実はヨーグルトあんま好きじゃなくて、
あそうなの、しか
食べないっていう、
そうなんだ
そうなの、
そっか、
あんまりね、うん、あの 牛乳はまず一滴も飲まないね、
あれ牛乳好きじゃないんだっけ
好きじゃないのでも、
うん、
コーヒー牛乳とかは、
うん、
あの飲む時ある、たまにね、
あーそっか、あ
のもう牛乳単体は受け入れないことにしてるのね、
うん、へえ、
なんかだから学校の給食とか、
うん、
前ほとんど人にあげてたね、
あ
げる、
そうなんだ、
うん、
あら
だから飲んでたらすごいでかくなってた可能性あるかもしれないよね
そうそうそう、もうねおはるちゃんそんなちっちゃくないからよかったよね、
いやいや普通なんだけどいやいやそうでもすっごいだから小さい頃から言われてて、
あ
牛乳飲まないからあんたは骨ボロボロになって、
うん、
骨粗しょう症になって、
そっか
伸びないぞみたいな、
カルシウムがね、うん、チーズとかは、
チーズは、
うん、
まあ好き、あのピザとかのあのああいう系は全然、
うんうん、
カモンって感じだけど、
うん、
あのものによっては生では食べない時もある、
うん、あそうなんだ、やっぱ、うん、牛乳のちょっと風味がする感じあるね、そ
う
だね、
なんか、
うん、
うん、あの機嫌による食べる時も全然あるけどやっぱブルーチーズとかもう、
うん、
あのもうチーズを臭くしました
さら、うん、
にみたいな、
うん、
はいダメみたいな感じになっちゃう
ので、ね、あそっか、
そう
なるほど、ね、でも
モッツァレラチーズとかは割と好きなんだよね、
うん、あーモッツァレラね、
うん、あれあんまりさ、
うん、
主張してこないじゃん、
そうね、割と味がない系って言ったらあれだけど、
そうそうそう、
そうだ ね、 ね、さっぱりしてるもんね、そっかそっかそっか、なるほどなるほど、
うん、
あじゃあこれ
まあ全般チーズは大丈夫あのそう言っといて、あのブルーチーズとかじゃなければ大丈夫、
なるほど、ヨーグルトは
じゃあヨーグルトは だからいつもアロエを加えてんのよ。
そっか。え、あ、なんかさ、あれあるじゃん、あの、うん、あんまり私も食べたことないんだけど、豆乳ヨーグルトみたいな、うん、ああいうのどうなんだろうね。
どうなんだろう。この間ね、
うん、
トライしたヨーグルトがあって、うん、それはココナッツなんだっけヨーグルトみたいな。
あー、ココナッツミルクで作られてんの。
そう、なんかそんな感じのだった。まずかったね。
まずかった。
あ、ソイもある。ソイもあるけど、
うん、
まずかったね。なんかわかんない、ちょっと違う。それはヨーグルトって書いて あったんだけど、
うん、
ちょっと無理って思っちゃった。
あ、
それだったら普通のヨーグルトの方が全然美味しいなって思っちゃって。
なるほど、なるほど。
ヨーグルトっていうネーミングが悪かったと思う、それは。
あー、ヨーグルトじゃないじゃんって感じだった。
うん、うん、
あー、そっか。
もうそう、ソイなんとかなんとかにしておいてもらったら。
なるほどね。
よかった、別の。うん、でもこれは美味しそうだなって普通に思ったね。
あ、これなら、これならいける。
うん、うん、
あ、
と思う。なんか組み合わせ的には
うん
すごくいいと思いました。
そっかそっか。
そう、
じゃあぜひちょっと黒蜜
とか垂らしたらどうなんだろうとか、すごい、
ね、あ、黒蜜私も合いそうだなと思った。
なんか蜂蜜って書いてくれてて、
うん、
蜂蜜がいいってことは、
うん、
黒蜜もいけるかも、
うん、
みたいな。
いけそう、いけそう
ね。
うん、
いいわこれ。
うん、食べてみたい、
うん、ね。なんか暑い季節だとさ、
うん、
アイスとか食べたくなっちゃうじゃん、
うん、
だけどその代わりっちゃって言ったらあれだけど、こういうもので、ね、口をこう冷たくして過ごしたいなっていう。
う
ん、めっちゃヘルシーじゃないこれ。
そうだね。
うん、
うんうんうんうん、そうだよね。甘みもね、多少ありそうだもんね、
う
ん、足りなかったら蜂蜜をってことは、
ね、そうだよね、うん、そこを調整してね、
うん、
いやー面白いこのレシピは、
うん、いいですね、
うん
うん
うん、ありがとうございます。本当に
ありがとうございます。
そこでね、あの夏の期間は酒粕ってないもんね。
あ、
これ配信してる時に、あ、食べたいなって思ってできない人が出てきちゃうかもしれないけど、
うんうん、
あのその方は冬までお待ちをって感じですね。
そうですね、そうですね、うん、うんうん、
はい、
じゃあ続いていきますか。
はい、そうですね、続いていきましょう。続いては、アマンさんですね、
はい、
アマンさんは、ツイッターの DM からいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、酒粕レーズン初耳だったので YouTube で検索かけたらいっぱいヒットしますね。見た目は美味しそう、でも酒粕はちょっとハードル高いかもな。奈良漬けも好きじゃないし、アルコールは飲みますけどね。でいろいろ見てみたらアイスに関する動画ありましたけど、さらに材料を追加して口に合わなかったらこれこそ二次災害になりそうだしな、笑い。個人的にはレーズン、干しぶどうですよね、割と好きなので、なんならそのままパクパク食べるのが良さそう。あと酒粕パックという商品もあるようで、お風呂の時に全身に塗りたくるのも良いかもしれませんね。とまた全然違う、
うーん、
あれですね。
確かに。
で、さっきアイスっていうのもあったんで、それに関しては酒粕レーズンアイスの作り方、乳製品、卵、小麦粉不使用の大人のアイスクリーム、
うーん、
って書いてあって、これもね、なんかビーガンスイーツとして、これあれかな、動画でしょうね。
そうですね、 YouTube のアガベシロップ使ってますね、これ
ね。
ね、
だからめっちゃなんか女性とか 結構最近糖質制限してる人とか多いじゃないですか、
うんうん
うんうん、小麦粉とかも気にして食べないとか。
確かに
これはいいんじゃないですか、
うん、
ちょっとごめんなさい見てみますね。
あー確かに、なんか酒粕レーズンアイスで動画検索すると日本版ラムレーズンアイスってヒット したりしますね。
日本版は、あ、そうかそうかそうか、
うん、
確かに、
ね、
そうですね、そう言われてみれば。
そう考えるとめちゃくちゃ美味しそう。
あとねちょっと思ったのが、
うん、
これ私ほら酒粕レーズンを冷蔵でさ、
うん、
その、
うん
うん、あ違う冷蔵じゃない、最初の3日ぐらいは常温だったのかな、
うん、
その後発酵させた後に冷蔵庫に戻したんだと思うんだけど、
うんうんうん、
やっぱ匂いがきついんですよ酒粕って、
うんうんうん、
その冷凍の、あ冷凍じゃない冷蔵の状態でも、
うん、
でもこれそのアイスクリームだからもっと温度下がるじゃないですか、
うん、
そうするともしかしたら匂いがもうちょっと穏やかになってくれるんじゃないかなと思ってて、やってないけど、
うん、
もっと食べやすいんじゃないかなって思いましたねこれ。
あそうかもしれないですね、
うんうん、いやこれはこれでなんかやってみたいけど、そのね甘さがいやしあのまたね大惨事になるかもよっていう。
どうなんだろう、ちょっと1カップ分ぐらいみたいな感じでできないのかね。
あ確かにね、少量でやって
みればいいか、ね、少量でなんか
そうです、ね、
手元にある材料でいけるんだったら、うん、試してみるのありそうな気がしますけど。
確かに、いや、いいですね、いいですね、
うん、
私ラムレーズンすごい好きで、
うんうんうん、
まあ、たまにアイスクリーム食べたくなるとさ、コンビニで、
うん、
最近値段がちょっと高いから全然最近はできないけど、
うん、
ハーゲンダッツを漁り始めるんですよ、
うんうんうんうん、
で大体こうもう食べるフレーバー決まってて、
うん、
抹茶かラムレーズン、
うんうんうんうん、
まあ、この二大巨頭、
うん、
でたまにクッキー&クリーム、
あー美味しいね、
食べたいなとか、
うん、
ストロベリーもまあまあファミリーパック買ったらいいなみたいな、
うん、
くらいの感じなんですよ、
うん、
だから結構ラムレーズンで1、2を争うなんか好きなフレーバーで、
うん、
多分あれだよね、なんか前あれそう前なんかアイスクリーム一緒に食べた時もなんかその話しましたよね、ラムレーズン
確かに
好きなんですよね、
なんか聞いた気がします
ね、迷ってましたよね、なんか
そう、あの時何頼んだか忘れちゃったけど、
あの時はねブラウニーなんとかっていうチョコレート系の、
あ、にしましたっけ、
うん、にした、
そっか、いやわかる、ラムレーズン美味しいよね、私も好きです、
美味しい、
うん、
美味しい、うん、これね、
うん、
なんかもっとたくさんあったら、
うん、
なんか自分でパターンこう作って、
うん、
どれが美味しいかみたいな、ラムレーズンなんだろう、和風ラムレーズンみたいな、
うんうんうん、
アイスクリーム手作りできるようになりたいの。
あ
アイスクリーム手作り作ったことあります？
私なんか昔1回か2回ある気がしますけど、うん、なんかその時は結局や買った方が美味しいなって思った気がします。
あ、本当？
うん、
あ、
うん、
なんか結構手間かかるじゃないですか、
うん、
生クリームとか、
うん、
卵とか、
うん、
でもうまくいくとめちゃくちゃ美味しいですよね。
あー美味しい、そうか、
うん、ただあれなんか多分冷凍庫のまあとの相性とかもあると思うんですけど、
うんうん、そうかも、途
中かき混ぜないと、
うん、
沈殿しちゃったりとかするから、
そうなんか食感がね、あんまり、そうそうそうそうそうそう、滑らかじゃなかったイメージがある、
うん、ね、うまくいくと、
うん、
それもめっちゃ濃厚で、
うん、
あこれだってなんだろう、
うん、
フレンチバニラアイスっぽい感じって言ったらいいのかな、
うん、
やっぱ卵をね、
うん、
新鮮なもの買ってきて使うとこんなに美味しいんだみたいな、
うんうんうん、
感動する味 になる。
へえ。
だよね。
じゃあいいかもしれないですね。
ま
あ、
ね。
うん。
いいかもいいかも、うん、暑い季節。
暑い季節。
いや違う、酒かすがないんだよその時には。だから冷凍しとけばいいのかな。それまで酒かすを。
そうだね。
酒かすでも冷凍できんのかな。
なんかできそうな気はするけど。
死んじゃわない？
あー、酵母がってこと？
うん、死なないか。
ただあれかもね、冷凍したのをまた冷凍するじゃない、アイスに。
あ、そうだね。
なんかちょっと
風味が損なわれ
そう。うん、何かが損なわれる気はするね。確かにね。
確かにね。うん、だからやっぱ冬に作るべきだね。作って寒いねって言いながらいやガンガン食べて食べるみたいな。
そうだね。ね、そうなっちゃうかもしれないな。そうなっちゃうかもな。いいな、
ね、うん、いやいや、いいな。そしてレーズンはそのまま食べるに限るじゃないかという。
あ、
これもね、確かにそうだなって思ってて、
ね、うんうんうん、
私ね、よくオフィスで、
うん、
なんだっけ、デーツとプルーンを持ってくんですよ。
あ、美味しいですね。
おやつ用に、
うん、
まあ、もちろん他にジャンキーなのもいっぱい持ってくんですけど、
うんうんうん、
だからその感覚かなと思って。
うん、
確かにレーズンつまみやすいから全然そのまま食べるでありだなって思いましたね。
ありだね、
うん、
え、なんかアメリカの人ってよく食べてません？
レーズン？
私、
本当？
子供の頃幼稚園とかでめっちゃレーズン出たんですよ、うん、おやつとか。
へえ、そうなんだ。
で、友達ん家とかなんかイベント行ったりしてもなんかレーズンやたらお菓子でくれるみたいな、なんかそういうイメージがすごいある。うん、
あ、本当、
うん？
イベント行くとさ、セロリとさ、
うん、
ちっちゃいあのベビーキャロット、
うんうんうんうん、
となんかあの湯がいてないブロッコリー出される。
あ、それはそれもそうだった。お昼は必ず湯がいてないブロッコリーとか人参とか、
うん
うん、ただなんかレーズンも なんて言うんだろう、こういう箱、うん、ちっちゃい箱にそのまま直で入ってて、うん、当時はね、今は違うかもしれないけど、うん、でなんかやたらそっからみんな食べてる。
あ、そうなんだ。
面
白い。
うん、ね、
ね、まあ体にはいいですからね。
うんうん、
たくさん食べ過ぎなければ。
そうだよね。そうだよね。ハ、う、マ、ん、さんはお好きなんですね、レーズン。
ね。いいですね。あと、この、私たちが、
ち
ょっと、不器用なりに、美容に少し気を使っていることを、こう、感じてくれているのか、
うんうんうん、
酒かすパックっていうね、またこう、あった。食べない方法、
うんうんうんうん、
これもでもいいですね。なんかもう食べるにはちょっと古くなっちゃったとか、
うん、
ってなったら、まあ、牛乳とかもそうだけどお風呂にぶち込む人いますもんね。
あ、うん、やったことないけど。
私もないけど。でも酒かすパックはわざわざ買ったことあるから、
うんうんうん、
顔に塗ってお風呂浸かるように、うん、これは確かに本物つけたらいいじゃんっていうのは
確かに
ありだなって思いました。
うん、
ちょっと酒粕の方がその売ってる美容品よりは硬いので、
うん、
まあ、そこはお湯とね練って、
うんうんうん、
うんうん、濡れる状態にすれば
確かに肌
プルンプルンになるかも。これ
なんかシミとかに効くって書いてありますね。
シミ大事だね。
うん、
ちょっとじゃあやった方がいいね、毎日。
そうね、週 2,3 回のスペシャルケアとしておすすめって書いてある。
へー、なるほど。
ああ、これはいいかも。うん、
ね、いいですね。
うんうんうんうん
うん、いやいや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、これね、私の中ではかなり、
うん、
なんだろう、どちらも合理的で現実的に一番手軽で、
うん、
あの ビビッときました。あの他のもすごい美味しそうだけど、
うん、
やっぱり一番こ、
うん、
あの効率よく消費できるっていうね、現実的な案が、
うん、
あんだなと思いましたね、はい、
酒かすパック、
酒かすパック、これあのもう食べれないなってなったらすぐこっちに振る、
うん、確かに、
振ろうと
思う、確かにそうだね、うん、食べられなくなった時の救済案としてすごくいいっすね、
うん、素晴らしい、ま、無駄にしないじゃないですか、
うん、そうだわそうだわ、うん、
ね、足とかカッサカサになってますからね、
あーそういうところにもいいかもね、確かに
ね、絶対いいよね、
あ
うん、
あ確かに確かに、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
で、もう一つですね、
はい、もう一つですね、
はい、
はい、もう一ついただいたのが、これはツイッターのメッセージで、
はい、
いただいたメープルインメルボルンさんからいただいたコメントですね、はい、ご紹介します、フェンネルはオーストラリアにもありポピュラーですが、自分では買わない野菜の一つです。家の冷蔵庫が小さく食材を一度にたくさん買えないのですが、今は丸ごと買ったセロリが幅を利かせていて困っていますとコメントをいただきました。で、
はい、
これはお花ちゃんが返信してくれたんですよね。
あのそうなんです、まあ、収録にはとてもじゃないけど間に合わないと思ったので
確かに
先に一番手っ取り早い方法として、
うんうんうん、
そうですね、めんつゆでつけるセロリの浅漬けとかが一番いいよっていうのと、
うん
うん、まあ、あとこれはね、私小さい頃母が作ってくれたんですけど、
うん、
まあね、メープルインメルボルンさんはメルボルンに住まわれてるので、ちょっと材料的に難しいかもしれないなって思って、ちょっとまあこれはおすすめはしたいけどしてないんですけど、
うんうんうんうん、
イカの燻製とオリーブオイルとセロリを、
うん
まあ、カットしたセロリをあえてマリネにするっていう方法で、
ね、美味しそう、
これね進みますよ酒が、多分
これめっちゃ美味しそうっすね、イカの燻製
と、多分ねこれ、うん、食べ始めると、うちは誰もねその時お酒飲んでたわけじゃないけど、
うんうん、
本当にあのボウルにいっぱい作っとくんだけど、
うん、
結構1週間とかですぐなくなってる、
あ
1週間の持たないんじゃないかな、ちょっとだ小腹が空いたらそれこそつまんじゃうみたいな、
うん、
箸が進むんですよね、
あーなるほどね、
そう、
そうそう、それなんかこのメルボルンさんの返信を、うん、いやコメントいただいて思ったんですけど、うん、セロリが、
うん、
こっちもそうなんですけど、うん、本当になんか人房っていうのかな、
うん、
むちゃくちゃ大量な単位でしか売ってないんですよ、う
ん、あそうなんだ、
日本だとなんなら1本の時とかもあるじゃないですか、うん、いわゆるこうパキッて、
うん、
あれとか
1枚みたいな感じなの、
そうそうそうそう、うん、なんか 1,2 本入ってたり、まあ、ちょうどいい量ですよね、うん、1回に食べる、
うんうんうん、
じゃなくてあれがもうなんか房になってる状態、元のわーっていう、
そうなんだ、
そうそうそう、うん、だから10本とかあんのかな、なんかわかんないけど、確かに
アメリカでも切れてるスティックだったけど、
うん、
スティックの本数はめちゃくちゃあったから、
うんうん、
なんかこれ鍋に入れろってことみたいな感じだった、
そうなんだよね、
確かにね、
だから確かにこの余っちゃうっていうのめっちゃわかるなと思って、
わかるわかる
ね、
そうだから浅漬けだけじゃ足りないなって思ってるんだけど、
あ浅漬けもそうね、うん、
で、あの天然の防腐剤とか言われてんだよね確か、結構、
あ
だから、
うん、
例えばトマトソースとかをさ冬用の保存食とかで作ってる人とかいるじゃない、
うん、
パスタとかにも何でも使えるからとか言って、
うんうんうん、
であれの中に切り刻んだセロリ大量に入れて、
うん、
入れるともうすごい持つんだって、
あそうなんだ、へえ、
そう
生でってこと、
あ、でもそれは煮ると思うけど、
うん、
その後火通すけど、
うん、
それでも、うん、
へえ、そうなんだ。
持つらしいよ。
そっか、確かにあれだよね、うん、なんかミートソースとかさ、ボロネーゼとか作るときにこうセロリ入れたりもするし、
うん、
だからそういう意味だと元からトマトソースに入ってたらいいよね、そのまま。
ね、そうだよね、
それ使えて、
うん、
そうだよね。とはなんだろうね、ミネストローネとか入れたり。
あ、ミネストローネも美味しいよね。
うん、美味しい。
うん、
やったことないんだけど、前にここ、うん、あのポッドキャストでも紹介したあのノリさんっていう人がやってる、あの、うん、フランス生活の Vlog の YouTube があるんですけど、
うん
うん、そこでなんかあのご自宅で餃子を作った時の、 あの動画公開した時に、うん、なんかセロリ入れてて、うん、で、そう、それはなんかノリさんが
消えるのかな、
うん、なんかね、中国に結構昔よく出張で行ってたみたいな。で、そこで、うん、そのセロリ入り餃子っていうのに出会って、すごい美味しくて、うん、それ以来よくやってるんですみたいなことで紹介されてて。
あ、本当。
そう。で、美味しそうだなって思った。
確かに美味しそう。
うん。
うん、
ちょっとやってみたやつですね。
私がよくイオンで、
うん、
買ってしまうお惣菜の一つにセロリ使った一品、なんかサイドみたいなのがあって、
うん、
それはセロリとキュウリ
と
鶏のささみ、
うんうんうん、
でごま油とかそっち系の味付けなんだけど、
うん、
塩とか、
うん、
割とさ、なんだろう、口当たりいいような感じで、
うん、
まあそれもだからおつまみっぽい感じだよね。
あー、でも美味しそうだね。
あ、うん、あえてあるやつとかもよく買う、うん、うん、
ああ、間違いなさそう。なんかさっぱりいただける。
私なんかそんなに大変じゃない。
うん、うん、うん。いいっすね。
いいね。そう、セロリね、嫌いな人もいるけど好きな人は結構買いたくなるんですよね。だからすごい、
うん、
かの多いけど買ってしまう気持ちもすごくわかるし。
うん。わかる。うん、そう、わかるね。
うん、血液もサラサラにする効果があるんだね。
ああ、体にもいいんだ。
うん、
そっかそっか。
やっぱりなんか、あれ、これちょっとどこの会社、新神っていう会社、
うん、
のブログみたいなの見てんだけど、古くからヨーロッパでは薬用や防腐剤用として栽培されていたが、食用として使われ始めたのは17世紀に入ってからのことである。日本では、サラダに利用するのが主流だが、漬物や肉類などと似たりする加熱料理も見られる。ビタミン B1、B2、C、鉄などを含み、
うん、
特に、緑色のとこね、
うん、
はカロチンが多い。また競争、成長、利尿作用などの効果があるって。結構だから健康フード
ですね。そうだね、健康にいいんだね。
うん、ミイラの防腐剤や精神安定剤などで利用されてたの。
ああ、そうなんだ。うんうん、
ふーん。あ、やっぱり ミートソースに、
うん、
あれだよ、入れることで冷蔵で2ヶ月保存可能とか、そういう記事も出てくるから、やっぱ本当に防腐効果がすごいんだね。
そうなんだ、2ヶ月冷蔵で。
すごくない？
すごい。え、なんかあれかな、煮沸したちゃんと瓶とかに入れたらっていう。
あ、それは多分やった
方が。そうだよね、そうだよね。
うん、
うわ、そうなんだ。
ね、だから保存食になるね。
うん、ね、いいね。
タコとセロリと青じそのマリネとか出てきた、うん、めっちゃ美味しそうだよ。
あ、美味しそうだね。
ね、タコでも売ってないか。どうなんだろうね、タコ食べる習慣。
メルボルンどうなんだろうね。
ね、
うん、 シソもね、手に入るとこと入らないところが、
そうだね、
うん、
そうだね、
あるから、うん、でメルボルンは都会だからあるから、
あるかな、
あるかな、どうだろう、
あってほしいな、
あってほしいね、
ね。
でもあれですね、ちょっと話戻りますけど、フェンネルはメルボルンというかオーストラリアでもポピュラーなんですね。
ね、あるんだよね。
ね、
うん。
なんかそう考えるとあれかもしれないですね。ちょっとその英語とかで検索してみてもいいレシピが発掘できる可能性はありそうな気がしてきましたね。
うん、あ、確かに確かに確かに。うん、あとさ、今フェンネルとセロリって別に相性悪くないんじゃないかと思って、
うんうん、
食べたことないけどね、フェンネル、
うんうん、
でもフェンネルとセロリのレモンサラダとか作ってる人いるね。
あ、
それもフェンネル茎とセロリって書いてある。
そうね、わかるな、なんかちょっと似てるんだよね、食感とかがシャリシャリしてる感じ。
あ、そうなんだ、
うん、だ確かに合いそう合いそう。
フェンネルと人参とハムのマスタードマリ、あ、これセロリ入ってなかった。
あーあー、でも美味しそうね、それね。
うん、
うん、
あとね、私セロリに関して思い出したのが、
うん、
そのカナダにホームステイして行った時に、
うんうんうん、
ホストマンが作ってたものの一品で、
うん、
なんかセロリってなんだろう、筒じゃなくてなんだろう、半分ぐらいになってる状態のところに、
うん、
クリームチーズかな、うん、なんか結構サザンアイランド、うん、サザンアイランドソース、
うんうんうんうん、
違う、オーロラソースみたいな色に近いチーズだったんだけど、
うん、
をスプ、あのバターのスプレッド、何スプレッドなんとかでさ、こう詰めてたの、うん、多分スタッフとセロリとかで検索すると出てくるようなものに近い、もっとシンプルなものだったけど、
うん、
それが美味しかったよ。
へえ。
だからこのなんだろう、もうちょっとおつまみみたいな感じになっちゃうけど、
うん、
なんかチーズみたいな。あとさ、味噌マヨとかダメなのかな、普通に味噌マヨを詰めて食べたら。
あ、別にいいんじゃないの
とか。
でも確かに、まあ、私も小さい頃この、うん、その溝のところにマヨネーズジューってやっておやつに食べたりしてましたね、一本とか。
本当、
うん、
めちゃめちゃ健康的な家じゃん。
なんかその多分その年代の時、私野菜が一番好きだったの、なんか食べ物です
ごい
っていう時代があった時に、
うん、
なんかそうやって食べてたの思い出しましたね。
あ、本当。
うん、
でもこのスタッフとセロリで検索するといろいろなものを詰めてて、
うん、
なんかあのハマスみたいなの
を
詰めてる人もいれば、
あれ、あのひよこ豆じゃなくて、なんだっけ、ひよこ豆か、
そうだと思うよ、うん、ひよこ豆をこうペースト状にしたやつをやってる人もいれば、あのレンチソースっていうの、ランチソース、なんていうの、
ランチソース、ランチソースってなんだ、
ランチソース、なんていうの、よく向こうの人サラダでさかけるじゃん、ランチドレッシングか。
あー、サワークリーム、ヨーグルト、ラン
チドレッ
シング、うん、
となんか具材を入れてそれを詰めて食べたりとか、
あ、
ハムだったり、
うんうん、なんか、うんうん、
ちょっとクランチーなもの入れてるものとか結構出てくるね。
うーん、
だからもう何もその火にかけなくても、そういう、こう何かにソース系のもので結構楽しめるもの多そうだね。
うーん、確かにね。
うん、あと梅肉とマヨネーズとか美味しそうじゃない。
あ、美味しそう
ね。え、
実家でよくやったのあれだな、マヨネーズと明太子。 混ぜたのを、
でも絶対美味しいじゃん。
セロリとか人参とかきゅうりのディップで食べるっていう、う
ん、いい、
うん、
はあ、お腹空いてきた。
そう、ただ明太子がメルボルンで、
あ、
手に入るかわかんないですけどね。
そうだよね、
うん、
手に入ってほしい。
欲しいね、
うん、
うん、
そうです。確かに海外だとそういうね、あのこっちで簡単に手に入るのがないみたいなのね、
うん、
結構ありますからね。
そう、結構ありますからね、うん、いろいろね、代用でこういうので代用できますとか情報もあるから、うんうん、そういうので。
あとさ、セロリ自体の味も違うよね。
あ、違う違う、
日本の方が、
うん、
あ、わかんない、アメリカで食べてたものに関してしかちょっと経験ないんですけど、
うん、
アメリカの方がね結構セロリあっさりして食べやすい印象があって。
わかる。
日本の方が、うん、あの香りとかも強い、あの品種の方が多く出回ってるイメージが
あるよね。
ありますね、うん、
なんかおいしんぼでその回あったな、確か。
あった。
うん、セロリだから日本ではセロリが嫌いな子とかが多いみたいな、なんか。
あ、でもそれそうかも、
うん、
向こうのでを初めて食べてる子は、
うん、
全然日本のも いけるっていうか、なんかステップ的にね、
うん、
強くても、ああまあちょっと強いなって思って食べれるけど、
うん、
いきなり日本のやつを出されると、あの毛嫌いしちゃうっていうのはあるかもね、
うん、ありそうだよね、
うん、うん、確かに。
そうそう
ね、ちょっともうちゃんとメルボルンさんが今後もセロリを消費できるようになるといいですね。あの他の皆さんも、私はセロリこうして食べてますみたいなのがありましたら、うん、ぜひあのツイッターなりインスタなりちょっと教えていただけると幸いでございます、
はい
はい、今日はね長くなりましたが、こんなところで失礼したいと思います。さよなら。
さよなら。